ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議
アット FM をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、アット FM パーソナリティの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、この番組は極楽とんぼの山本さんがデゴイチ芸人ならではの切り口で幸福絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組でございます。
へい、
デゴイチになったんですね今日からね。
デゴイチ、そうですね、まあ51エリア51ですよね。だから、まあこの1年間はエリア51ということで、まあ一郎ですよね。わかりますか、どういうこと。
あんまり分かってない
なんてわからんかな
あんまりか
エリア51ですよ。
どういうことですか。
一郎が守っているところはエリア51と言って、
はい、
そこはもう一郎の守る場所であってという、まあ、イコール51背番号ですよね、
うん、
で私の年齢が今51歳なんでエリア51、この1年間は51でデゴ1と。
は
ぁ、もうなんてわからんかろうこの子は。
なんでわかる、みんなわかるの、そんなピンとくるんですか。
ピンと来てるからですよ。
あ、そうなんだ。じゃあ、いいですけど。
さえでございます。
はい、さあ、その山本さん、先日世界一住みやすい都市のランキングが発表されたんですけれども、
はい、
1位は、うん、オーストラリアのウィーン、
行ったことね、
うん、2位がメルボルン、
行ったことね、
3位はシドニー、
行ったことね
で、気になる日本はと言いますと
、
なんと大阪が4位。
大阪が4位。
そうで、うん、東京はっていうと7位に入ったそうです。
5、6は、
5、6はちょっと調べてないでわかんないです。どこだ
った
かな。
5、6で7が東京という、その5、6も知りたかったですね。
何ですか、
み
んな首かしげてて調べる気はないみたいです
まあ要するにウィーン、メルボルン、シドニーは住みいいんですね、世界的に。
何がいい、ウィーンはその音楽の都なイメージですよね。
まあでも行ったことないですから。
そうですね、
行ったことあります、
一個もないです。
千景班は
この 1,2,3 は一個もないですね。
そうでしょ、
はい、
だから4位が大阪はまあ行ったことありますよね、
はいはい、
で5位6位も分かれば、うん、まあ行ったことある5位6位に対して、
うんうん、
まあ、住んだことのある7位の東京が、
はいはい、
あ、なるほどなって思ったりもするんですけど、
はい、ちょっと見てみます。あ、5位がカナダ、
行ったことね、
カルガリー、
行ったことね、
で6位が同じくカナダのバンクーバー。
カルガリーにバンクーバー、
はいはい、7位がトロントが同率らしいですよ、東京とカナダ。
トロントとどこも行ったことないから、まあこれ分かんないですよね。
でもなんか
住みいいっていうのはどういうことですか。
なんか
住みやすい都市っていうのはどういうことですか。何をもって住みやすいの。東京と言いますけど、
はいはい、
東京でも、
うん、
港区もあれば、
そうですね、
日野市とか、
はいはい、日野市知らないけど、
まあだから要するにそういうところもあるわけですよ、はいはい、いろいろな東京と言われてもですよ、
銀座とかそういうだけじゃなくてってことですよね、
はい、ですよ ね、
ですね。
4位の大阪にしても、
うん、
大阪の真ん中、難波、梅田のところもあれば、
はいはい、
ね、ちょっと離れたところ、離れたところはどこかがちょっと俺も
わから
ないですけ ど、はい、けど、そう、
何基準なんですかね。
そこですよね、東京と言ったら日本の中の一都市ですよね。
そうですね、住み
やすい、大阪と言っても一都市ですけど、
うんうん、
これわからんな、
うーん、
何が基準かがわからない。その1年間、
うんうん、
住んだところどこどこが住みよかったとかっていう、
実際に住んでってことですね。
そうですよ、1年間ね、同じ期間、
あったあった、世界の140の都市を対象にしていて、
ほら
5つの項目をもとに住みやすさを数値化にしていると。
じゃあ140位までしかないってことですか。
まあまあそういうことですね。
住めば都って言うじゃないですか
でそれぞれの
住むことによってそこが都になるわけですよ。
まあまあそうですけど、
じゃあこの140箇所と言いますけれど、
うん、
140の中に広島が入ってますか、和歌山が入っていますか、 ガマゴーリが入っていますか。
ガマゴーリは多分ないと思う。みんなガマゴーリ知らないと思います。
常滑が入っていますか。
入ってない。
入っていないですよね。
多分なんかその項目としてはそれぞれの項目が全体に占める割合は異なるけれども、安定性と、
私は信用しません。
全然聞いて。安定性と文化環境っていうのが、はい、うん、およそ 25%、 安定性 25% と文化環境っていうこの2つのやつ一緒で 25% で、医療とインフラがそれぞれ 20% ずつで、教育に関してが 10% ってなってるって書いてある。だこの辺のバランスがいいところ。
なるほどね、
うん。
まあだから東京って言っても、うん、その 広いですし、
はいはい、そうですね、
広くはない。それは地球儀的に言ったら小さいですけれど、
うんうん、
それはね、はい、東京住んでる人の中でもね、うん、福生市がいいか。
どこですかそれ。だから
そうでしょ、聞いたことないでしょ。
わかんない。
福生市が住みいいか。
はい、
住みいいです。だけどね、じゃあ目黒区がいいか。
あ、それはわかる。
そうでしょ、
うん、
いろいろあるわけですから、
はい、
東京と言われてもですよ、
はい、
だからウィーンの、ね、オーストラリアウィーンの中でも多分いっぱいあると思います。
うん、確かに確かに。
それはオーストラリアウィーンっていうこのウィーンっていう雰囲気で1位。
どういうこと。
しかもね、140カ国140カ所、世界140カ所の中に47都道府県、日本の都道府県全部入ってないんだから。
うん、そう。今
だから私はもう出ないですよね。あの認めまへん、
認めません。
スミー、宮崎スミーですよ。名古屋だってスミーでしょ。今千景さん住んでいるところ、はい、スミーでしょ。
スミーですよ。
カエル、
カエルは関係ない。
カエルがほとんどで、
じゃあもう本当 ね、それはどうかと思いますけど、カエルと
ゲンゴロウとタガメ。
ゲンゴロウってなんだっけ。イモリみたいなやつ。
ゲンゴロウはイモリみたいじゃないですよ。もういい加減にしてください。なんでそんないつもトンチンカンなことから始まるんですか。
トンチンカンじゃない
です。ゲンゴロウ知らない人がいるんですか。虫です。もうあのいいです。もう脱線しでしたらもうわけわかんなくなる
まあまあ、それでいろんな都市の名前が出てますけれども、
はい、
山本さんは、ね、結構いろんなとこ住むじゃないですか。
いろんなところこれね住むって言うけど、
はい、
じゃあこれ住む中でもどれぐらい住んだら住みやすいっていうのがわかるんですか。
あ、ね、
住んだことありますよねこの場所って言いますけど、じゃあ1週間でも一回引っ越したらってことですか。住民票移したら住んだってことですか。これ住むとはどういうことですか。1ヶ月住んだらってことですか。だからまあそういうことなんです。だから結局どれだけ住んだことによって住みやすいかなんて、うん、そんなもんね、住めば都ですよ。
じゃあ今まで、うん、1ヶ月以上暮らしてみて、はい、ええ、ここ良かったなって思うところ、ええ、そういうなんかロングの旅行以外で、うん、住んでみて良かったところ。
だってそれだったら別に東京と広島と宮崎しかないです。あとまあ1ヶ月後、和歌山のお寺は住んでましたけど、まあそ、うん、お寺にずっといたわけですから。
お寺にいた時は本当にお寺にずっといたんですか。
そうですよ、お寺にずっといましたよ。まあよく言うのは、よく言ってたのはあれですよね、リードのない犬だっていう僕らは思ってましたね。
話し飼い。
話し飼いだけどあのこっからは出ていかないっていう。
あ、いい子ですね。
いい子ですよ、うん、いつでも逃げれるけど、
はい、
まあ、そこにいるっていう。
あ、なんかその駆け引きって難しいですね。
駆け引きじゃないです、そこにいるんです。ワンッってで考えたら、うん、池の鯉よりはマシだなと思いました。いつも見てました。
そんな苦い思い出なんですか。
だから 池の鯉っていうのは、まあ、池があるわけですよね、はいはい、池がこうバーッとこう、まあ、言ったらぐるっと回ってる、うん、こう回遊してるわけですよ、はいはい、鯉が。だけどそれを上からこう見てて、
うんうん、
池の鯉すごいなって、こんなにたくさんいながら一匹何百万もするような鯉がいたりとか、錦鯉がいたりするわけですよ、
はいはい、
それ見て、あ、この子たちはでっかいこう池、うん、本当の池とか沼とか知らないでずっとこの同じところで泳ぎ回ってんだなってこう見ながら、それに比べたら俺がいる今お寺の方が場所は広いし、
うん、
人数も少ないから 俺らの方があの池よりはマシだななーって言ってました。
そんなに辛い思い出
辛い思い出じゃないでから考えたらっていうなーっていう、
あ
じゃあカエルを見に行こうっつって今度は裏の山の
別にカエルは出てこなくていいって
森青ガエルを見に行ったりするんですよ。
見に行かなくていいです。
森青ガエル知ってますか？
知らなくていい。
木に泡みたいなあの卵
やだ気持ち悪いやめてください。
でそれをちょうどねこう、まあ、池というか池の上にこう登ってって
都市の話してるんですよ。もうカエルはいいから。もう
あの卵産むんです。で卵が孵化したらそのオタマジャクシがちょうど池の下にポトンと落ちるようになってるんですよ。
へ
え。そしたらそこでバーッと泳ぎ出すんですよ。
おー。
だから水が水かさが減ってたらどんどん死んじゃうんですよ。でそれをあの見ててあれかわいそうだなっつってで和尚さんに言ってそのじゃあ卵を保護してやれと。でちゃんと飼えるような池の上に、うん、モリアオガエルの卵を確保してやってくれっってそれをやってずっと観察しましたもん。鯉の餌をポンと入れといたらそれで食べるんですよ。オタマジャクシ。
え鯉の餌をオタマジャクシが食べる？
ええ、まあ食べるって言っても、まあ、つつくんですよね。小さい丸みたいなのプチプチプチプチって何匹も来てそれ見ながらあこいつらも生きてんだなとか。だけどそういうのを見ながらでも、うん、やっぱり食物連鎖みたいなのあるじゃないですか、
うんうん、
ヘビが狙ってたりするんですよ。
はいはいはいはい。
本当に青大将みたいな、
うん、
でもそれもこうやって見ながらヘビはヘビで生きていかないといけないからこれはやっぱり俺らがこれあっち行けって言ってはいけないってこうやって見ながら
へ
おもろいなやっぱりっつってこうやって見てた。
なんかいろんなこと学んでたんですね。
そうですよ。そんなこと学んでまあいいですよ。だから、
ね
えそういうところにいるわけでしょ環境的には。
日常的にね。
それなのにカエルが嫌いなんてもう本当もってのほかですよ。けしからんことですよ。
でも蹴散らそうとは思ってないです。こっちに来ないでねって思ってるだけで追い払おうとは思わないですよ。共存してますよちゃんと。だってうちの田んぼとかにもいっぱいいますから。
そうでしょ。
畑にも。
畑にいるからこそ害虫を食べて。でお米がちゃんと育ったりするわけですから嫌がっちゃダメです。
嫌なもんは嫌なんでしょうがないんですけど。
いやもうそうそう。だからそれはそれでもうちゃんと共存。だからまあ住めば都ですよどこ行ってもね。
うん、まあ、でもその都会には住みきれないなって思います。なんか帰りたくなっちゃう多少田舎なところに。完全な都会暮らしはなかなか自分は向かないだろうなって東京とか行くとよく思いますよ。
あそれはだから短い日数だからでしょ、
うん、そうです。
もしじゃあ嫁いだ先が東京だったら、うん、今もそんなこと言ってませんよ。いやー便利ねーっつって
便利って言ってるかも。
そりゃそうですよ。もうね東京なんかでも見たらねもうたくましいお母様方たくさんですよ。若いね
千
景さんぐらいの方々がね、
はい、
もうで自転車でも もうなんかもう鎧みたいな自転車ですよ。ヘルメットももうなんかもう
ベビーも
前後に
乗せて
たくましくガンガン走ってますよ。危ねえだろそっちの方がみたいな、
ね、そう東京に嫁いだ子たちみんなそういうチャリ乗ってます。
たくましいですよ。もう自転車ももう昔の自転車はないですもん。
電動自転車ですよね。
電動もついてるし、うん、もう前後もう子供も前後に座らせて子供ヘルメットも何競技用のも
うそうそう
スケボーでもするんじゃねえかみたいな女の両方させてガンガン走って回ってますよ。
でもね便利なんでしょうね都会ですんで。
いや都会は都会で全然便利なんじゃないですか。
うん車がなくても自転車でピュー
いやもうスーパー行きゃ走り回っててね足でも引っ掛けてやろうかと思いますポンと出して
そんなこと思ってるんですか。
思いますよ。だって
注意しないのかなみんなお母さんたち。
注意しないですよ。でまたそんなの注意したらまたねいろいろ問題になったりするからみんな言わないんですよ。 ああいうのもどうかなと思うんですよね。もうハラスメント地獄ですよどこ行ってもなんとかハラスメントだって。
そうですね、うん、私小さい時なんてもう親にもおとなしくさいみたいな。
いや当たり前ですよ。
怒鳴られてばっかりでしたけどね。
当たり前ですよ。塾に行ってもね、はい、その塾の先生が宿題やってこなかったのかっつって、あのこんなこうタオルのさ先をこうなんていうの肩結びにして、
はいはいはいはい、
そこを固めにしたやつで頭をバーンってぶん殴ってたんですよ俺らの時代なんて。
あ、わかります。
今やそんなことしたらもうすぐ言われるわけでしょ。
はい、
当時なんてもう痛えって言ってるだけで、痛て痛て痛てって言ってるだけでそんなこと親にも言うこともないし、別に親に言ったかって当たり前だってお前がやってこなかったのが悪いんだろうって言われて終わりだったわけでしょ。そうそう、今やそんなもんどこの塾のなんていう先生がつって言うんだ。もう悲しいな話ですよ
でも確かに
自分ご飯にも誘っちゃいけないわけでしょ。なんか上司が年も聞いちゃいけない、ご飯にも誘っちゃいけないとか、もう冗談じゃないでしょ。会話ができないですよ、だんまりですよもう
だんまりそう、なんかどこまでがいいか分かんないから、だったらもうやめとこってなって線引いちゃってもう、ね、
そうでしょ。もう山口くんはもうあれだね、30過ぎだったらもうそろそろ結婚かなとかって言ったらもう話さないでしょ。
もうダメですねそんなんばっかですよ。
そんなんばっかりでしょ。
そう本当に
そういうね、もうなんかハラスメントだとかって言われてもうラジオで喋るしかなくなるんですよ。
そう
だからみんなね、おのおのラジオで喋ればいいんですよ。
どういうことおのおの。
いやだからあの YouTuber とかみんななって、はい、みんなラジオで喋ればいいんですよ
ラジオはラジオであんまり下手なこと言うと怒られますよ。
確かにそうなんですよね
これがダメとか、
はあ、これはダメあれはダ メ,、
はい、ダメ多いですからね。
何を言ったですよ。
まあでも夜だからちょっと緩いですけどね、
はい、そうなんですか。
我々の番組お昼の
24時25時は緩いんですか。
そうと思います。お昼の生放送と比べたら全然。
お昼結構。じゃあ私どうするんですか。お昼もし曜日でやると
だったらダメだと思いますね。
だんまり決め込むんですか
ダメだと思います。
曲ばっかり紹介しますよ
採用されない
か。キング&プリンスばっかり流します。
ずっと、はい、もう恋煩いばっかり流すと思います多分。
続いては恋煩い
多分それでばっかになっちゃうと思うんで。
ばっかりになりますよ。
まあでもいつかねお昼もね喋れるといいですね。楽しみですね。
はい、
ただ喋りたくないでしょ。夜がいいでしょだって絶対
そりゃそう、
そりゃそうでしょ。はい、まあまあ
夜の方がいいでしょ
いつかそんなことになるかもしれませんのでお楽しみに。
はい、
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントします。
たくさん送ってね。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバンセダン車 SUV、 軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
山本圭一の挑戦。
山本さん、
はい、
心のご準備はよろしいでしょうか。
全然大丈夫ですよ。
続いてはリスナーからの無茶ぶり、まことしやかに伝わる都市伝説、身近な問題解決など山本圭一がさまざまなミッションに挑戦するコーナー、タイトルそのままで山本圭一の挑戦です。で山本さん、
はい、
今日はですね継続して行っているあの挑戦企画である、うん、ペットショップワンラブグループに負けるな47都道府県すべてのリスナーをゲットせよ、
はい、
第2弾でございます。
第2弾ですね、
はい、うん、リスナーさんから〇〇県で聞いてますよというメッセージを送っていただきまして、届き次第記録を取っていき、なるべく早く47都道府県すべてのリスナーのメッセージをゲットしようというものなんですが、前回覚えてます。
覚えてます。
東北じゃない、北陸地方をベタ褒めしてリスナーさんにメッセージを送ってもらおうと頑張りましたよね、
はいはい、
あれを聞いて結局北陸から送ってくれ
来てないです 富山、石川、福井、
まあ、
長野、
新
潟、ないです。
褒めたのに、
はい、
褒めたのに一個も来てない。
ダメです。
ちょっとじゃあ今回は別のエリアを褒めて。
ダメでした。
めっちゃ気にしてるじゃないですか。今回は中国地方でいきます。
中国地方ね。
さあ中国地方は、
いや中国地方って言ってもね、
5県ありますよね、
まあ、はい、広島、岡山、山口で鳥取、島根っていうのがありますけど。
素晴らしい。
まあこの辺もね、言うたらね、広島以外のこの周りを囲んでいる4県っていうんですか、
はいはい、
私さほど興味ないですもん。
どう興味を持って
興味がないっていうか、あんまり行かないですよね逆に。
ちなみに行ったことあるところは。
あ、全部ありますよ。
あ、そうなんですね。
山口県もそうですし、まあ、鳥取、島根、岡山に関してもそうですけれど、住んだことはまあないですよね。
あ、
はい、
まあ、仕事で 2,3、うん、日行って帰ってくるぐらいの。
2,3 日行ってっていうのはないですね。行って帰るみたいな、日帰りみたいな。
もう泊まりもしない。
だいたいそんなもんでしょ
う。あ、そうなんですね。
2,3 日仕事って何ですか。行って 2,3 日仕事して帰るって何ですか。
あ、そっか、山本さんたちはないですね。我々はなんかイベントとかロケがあれば。
あ、なるほどね、
はい、2日間開催であったりとかするので、
はいはいはい、ないです。
じゃあその日帰りの中で得た情報で褒めちぎっていただきますかね、
うん、はい、
まあ、広島はいくらでも出てくると思うので。
まあ、広島はね、まあ、元々私の、ね、出身というか、そうですね、はいはい、小中高住んだ場所になるんで、
うんうん、
もう文句の言いようがないですよね。
じゃあ広島のいいところってどんとこですか。
いや、まず野球の球団があるっていうことですよ。
あ、
これでかいです。
すごいですよね。
野球もサッカーもあるっていうのは、うんうん、やっぱこれでかいです。それは名古屋もそうですし、
はい、
野球もサッカーもあるじゃないですか、うんうん、やっぱそれってすごいことだと思いますよ。そこを見に行けるというか、ファンになってっていうかでね、その広島にいたらやっぱり広島のローカル局ではやっぱりそういうね、カープに対してもサンフレッチェに対してもその応援をする番組みたいなのもあるじゃないですか、
はいはい、
だからやっぱりどうしても、見てしまいますよね。見ていくうちに今度は周りにその選手がどこどこにいたよとか、
うん、
そういう情報まで、どこで飲食店で誰々が一緒だったとかっていうのもファンになっていく一個の条件としてあるじゃないですか、
はいはい、
だから、まあ、広島とこの愛知っていうんですか、名古屋っていうんですか、
はい、
私はちょっと似通ってるなと思ってる部分もあるんで、はい、まあ、ここは広島のいいところですよね。
結構小さい時からそれこそサッカーもだし、うん、野球も見に行ったりするのが自然だったんですか、
はい、サッカーに関しては、まあ、J リーグ元年が、
うん、
何でですかね、90何年でしょ。
あそうか、もう大人か、
96年ぐらい、94年なもんですよね、
うんうん、
それぐらいかな、それぐらいだったと思うんで、
はい、
まあ、その時は私も東京だったんで、 J リーグ元年が、
はい、
そのサンフレッチェ広島というものがまだ三菱重工広島みたいな社会人のチームだったんで、まだまだだったんですけど、はい、まあ、野球はもうねずっとですよ。昭和50年初優勝をとした成し遂げた時から、
うん、
それはあったんで、それはね、野球とともにカープとともにずっと大人になったっていうことがありますんで、ただね、この周りにある山口、島根、鳥取、岡山に関してこれはもう褒めないといけないということですから、
はい、
それはまあ広島に近いっていうのが褒めること。
だから他には
そんな広島、そんな広島に近いっていうのが一番の特典です。
広島だってその野球とかだけじゃなくて、
山口に関してはね、は
い、
また瀬戸内海にも面してて大島っていう場所もありますし、
はい、
この下関っていうところにね、
うんうん、
に関しては、橋さえ渡ればすぐ福岡になるわけですから、
はい、
この辺がまた壇の浦っつって、すごいね、鳴門海峡、鳴門海峡じゃない、下関のここ海峡なんかがこの潮の目がすごくて、はい、明石は違います。でもう非常に魚が美味しい。
あ、いいです ね
山口県釣りにもよく行きました。山口、陸の方もね、この山口っていうのはね、 非常に高速がね、こうカーブが多いところで覆面パトカーが多い町なんですよ。
あら大変じゃないですか。
で歴代総理大臣が多いわけですよ、あの山口県っていうのは。だから非常にあの道が綺麗。
そうなんですか。
道が非常に綺麗です、山口県は。なんで歴代総理大臣がたくさんいたら道が綺麗なのか、それは皆さん考えてください。そういうとこですよ。
はい、
島根鳥取に関してはですね、もうほとんど行ったことはないですけれど、綺麗
雑
何ですか。綺麗ですよ。
鳥取は
日本海に面して、
はい、砂丘あるっていうのを思うんですけど、
はい、島根はまたツアノっていうね、はい、城下町城下でございまして、このドブじゃないけど、あの道の横にこうずっとこう流れてる小さな、なんて川じゃないですけど、道の横に流れてるような小さなのがあるじゃないですか。
用水路とか
用水路みたいなんですね、あそこにガンガン魚が泳いでるんですよ。
へえ、
鯉みたいなのが。
あらららら。
そういうところで綺麗です。
他
サイクリングとかでもね、綺麗でも綺麗なんですよ。
だから
綺麗だったら
雑の割には割と出てきますね、情報ね。
綺麗なんですよ。で岡山に関してもね、やっぱり阪神中日楽天とね、あの監督された星野さんがね、の出身でございまして、綺麗
だから
ね、桃太郎、桃が綺麗だしね。桃好きですか。
好きです。
ね、綺麗でしょ桃。
岡山って桃の名産地なんですか。
きびだんごと桃です。
へ
え、ね、きびだんごはイメージは
あんまり
綺麗です
で丸くてプルプルしてるから。
きびだんごですから綺麗ですよねだからもう岡山に関してももう非常に綺麗。
へ
え、そんな4県ね、広島に全部こう矢印を向いてる感じが綺麗ですよ。
島根が薄いです、
はい、島根はだからツワノがあるって言ったでしょ鳥取は砂丘ぐらいしかないです、
はい、本当にぐらいしかない。
砂丘だと思ってください。何がですか。
他になんかないんですか。
綺麗があるでしょ。
だから何が綺麗なんですか。
砂、
砂が綺麗。
はい、砂丘ですから。
砂丘って、
はい、
エジプトみたいに街中に急にあるんですか。
ラスベガスじゃないんだからそんなんじゃないです
山の中、
山の中じゃ行ったことないです。
あ、行ったことない。
はい、海沿いです。
本当ですか、
はい、
砂浜がそのままつながって砂丘になってるってこと。
いやだと思ってください。だから、まあ、あれですよ、あの工事現場だと思ってください。広い
広い砂地のね、ブルドーザー動いてるみたいな感じの、
でも行ったら本当綺麗だってよく言いますよ。
へ
え、私ね鳥取砂丘行ったことないんですよ、だから何とも言えないですけど、はい、綺麗な写真を見たことありますよ。
あんまり出ないんですって。
出ないですよ、十分じゃないですか岡山、鳥取、島根、山口、
はい、
綺麗。広島に行きたいという気持ちが伝わってくる
ひどいひどい。
綺麗さ、綺麗な心を持った方々が多いです、
はい、じゃあこれでしっかり魅力は伝わったと。
島根美人、鳥取美人、山口美人、岡山美人って
言うんですか。
多分言うと思われます
じゃあこれで魅力が伝わったならば、
はい、
このエリアに住んでる皆さん、番組聞いたよとぜひともメッセージ送っていただきたいと思います。
薄いな。
薄い、もう一声いきます。
いやー、きち
限界。
限界です。
わかりました。
綺麗で押すのも限界が来ました
はい、
じゃあ山口はとにかく道が綺麗。
わかりました。ちゃんとこの番組をお聞きのあなたからの〇〇県で聞いてますよという形でメッセージ送っていただきたいと思います。
お願いします。
アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストからどうぞ。
聞いてないんじゃないか。
カメヘビトカゲカメレオン、カピバラフェレット、フクロウさん、小動物と爬虫類、動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル
ネイチャーズワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
改めましてこんばんは、極楽トーク山本圭一です。
こんばんは、アシスタントの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽トンボの山本さんがデゴイチ芸人ならではの切り口で幸福絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組でございます。さあ山本さん、
はい、
今日も9月14日で、うんうん、もう9月も半ばですわ。
本当に ね,
ね、
毎年これぐらいになったら今年も早いね、もう9月だねとかって毎年言ってますけど今年もそんな感じですよね。
そうですね、ね、どんどん暑い日が続いていたので、はい、うん、まだまだなんか夏を引きずってる感じがしますけれども、
いやあのね、まあ今日はね、あの9月の14日ですけど、
うん、
9月の14日ですけど9月の8日9日じゃないですか。
9日ですね。
だから今日ね9月の14日ですけど9月の9日なんですが、
はい、
あの今日朝ね、はい、東京からあの電車で来たわけですけど、
はい、
昨晩えぐかったんですよ、台風の影響が、
はい、
15号の影響ね。だからあの名古屋の方はちょっとピンとこないかもしれませんけれど、
全然綺麗に晴れてましたから、
すごかったんですよ。昨日の夜ね、俺家に車で帰ってきたのが夜中のね1時25時過ぎぐらいだったんですけど、うんうん、その時に結構な雨が降り出してたんですよ、ずわーっと風と、
はいはい、
んで、あーやっぱりいよいよ来たなと思ってから家に入ってそっからですよ、3時4時ぐらい、
うんうん、
もう尋常じゃないぐらい、私マンションのちょっと高層といっても、まあ20階近くに住んでるんですけど、うんうん、すっごい風で
揺れそう
で、いやほんとね普段そんな風でちょっとこう揺れるっていうか、
はい、
振動を感じるぐらいの風だったんですよ。
かなり風圧あったんです
ね。で朝の段階で、
はい、
あ起きたら東海道新幹線が全線ストップだって言って、あ今日俺来れねえなと
思って私てっきり前日から来てまた麻雀やってるから大丈夫なんだろうなって
全然
のてきり思ってました
全然。んで朝で品川駅行ったら人が長蛇の列で、
お
うわこれはやばいと思って、通常通りに来れんなとかと思ってたんですが、
はい、
まあとにかく運転再開したって言ったもう20分後ぐらいだったんです、
はい、
駅に着いたのが、うんうん、んでまあ飛び乗るしかないな、
うん、
つって来た新幹線飛び乗ったんですよ、
うんうん、
ガラガラでした
えなんで。
いやあのね、だから7時40分から再開ですみたいな、
はい、
で私が、飛び乗ったのが9時半ぐらいのやつだったんで、うん、それが1時間40分遅れですみたいなんで紹介されて入ってくるんですけど、
うんうん、
1時間40分前のチケットを買ってる人が軒並み乗らないわけですよね。まあ今上辺をしてるか全線ストップだと思って乗らないわけじゃないですか。
そうですね。
だけど私は飛び乗ったんですよ、
うん、
飛び乗った人は何人かいるんですが、
うんうん、
私の車両に2人しか乗ってないんですよ、名古屋まで
2人はすごいですね。
で自由席パンパンです。
あーそっか、
私だからもう普通にで、まあ、車掌さんが来たらこうやってはいって渡そうと、
うんうん、
はいって言ったら、あーはいはい大丈夫ですって多分なるんですけど、
うん、そうですね、
指定が空いてるから、だけども指定も乗ってる人もいないんです再開したてだから、
再開したよってなってからしばらくしてからでいいかみたいな、そので、
だから1時間40分遅れのみんな持ってて、それを上辺しようにもちょっと意味が分かんないですよね。だってその時間だ、じゃあ10時のに乗ろうとしても10時のやつは1時間半遅れだから11時半じゃないとその10時のやつが来ないんです、
うんうん、
電車が。
そうですね。
だけど7時だから9時台のは、まあ、8時台のは今来てるわけですよ。
そう、分かります。
でも8時台のやつに上辺っていうのもよく分かんないから
そうできないと思います。多分券売機でその時間のやつ売ってないですよね。もう11時何分売ってる。
そうなのよ
きっと。
だから飛び乗るやつが勝つんですよ
それでもすごいと思います。私も待っちゃうかも、なんか分からなくて。
逆に帰りがえぐいかなと思ってます今日。
あ、今日ね夕方ぐらいになりそうですもんね、まだね、
うん、
今日3本撮りますからね、
だからまあ帰り多分何時かな、いやのだからいっぱいだと思うんですね帰りの。
あ、だから早めに新幹線のもう指定席取っといてもらって、ちゃんとそれに乗った方がいい。
いやいや、だからそれが遅れてるから、
うん、
だから結局6時のに乗ろうとしても6時って言っても7時ぐらいになるでしょ6時の便のが。
まあ、遅れ遅れから本数間抜いて減らして微妙に調整するんじゃないですか。
だから飛び乗り作戦ですよ。
そうですね、何時買えばいいかもう分からないですもんね、
行って飛び乗るのが一番なんです。
でももし座れなかったら
もう立つしかないです。はい、まあ立っても1時間半ですから。
まあそうですね、
はい、立つって言ったってずっと立ってるって言っても壁に寄っかかってるじゃないですか。
そうです、直立でこうピシーってわけじゃないから。
そうでしょ、起立してるわけじゃないから、
はい、
そんなね炎天下の下の運動場でずっと立ってるってわけでもないから、
はい、
何かしらもたれかかってるわけですから、
うんうん、
大丈夫ですよ
意外とそういうの気にしないんですね。
全然気にしないですよ、
まあ、移動が普段から多いから、うん、そうやって乗ることも多いんでしょうね。
まあ、立って移動するってことはあんまりないですけど
まあそのだから飛び乗るっていう、うん、
飛び乗ったことによってだから人よりは容量はいいはずだと思うんですよ。空港に関しても何時に行ってどういう風にとか、どのタイミングに駐車場を止めてどこで何階に止めればどういう風に出ていけるかとか
無駄がない
無駄がない作戦はいっぱいあるです。で
いいな、
タクシーの運転手さんにもいやこのルートを通ってこういう風に行った方が羽田空港は近いからこうやって行っててくれっていうのは的確に言える方なので。
へー、
はい、
じゃあもしそういう同じようなね、有事のことがあったら、
はい、
そういう乗り方もあったなと、
あったなと、
うんうん、
はい、
活用してみては、
はい、
どうかなというふうに思います、
はい、
さあそしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントです。
こんにちは。
トマトボブ、お風呂一緒に入ってんの。
ポンチ
ニャ
ー、山ちゃんポンポン。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と
今夜も移動は高い G。
山本さん、
はい、
ここからは番組に皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。
お願いします。
まずは、マコロンさんからです。山本さん、千景さん、こんばんは。
こんばんは。
宮崎へ出張した時、山本さんに8月25日の放送で教えてもらったレストランラブと一平寿司に行ってきましたと、
うんうん、どうよこれ。
嬉しいですよね、
うん、
まず一平寿司のレタス巻き、
うん、
シャキシャキのレタスとエビが抜群で、
うん、
ラブのメンチカツは山本さんの言う通りでかくて、
でかいでしょ、
うん、びっくりしましたがコスパ最高で大満足でしたと、うん、
ほら
送ってくださいました。
これ、ね、一平寿司はレタス巻きの発祥なんですよね、
うん、あ、そうなんですね。
発祥の場所なんですよ、うんうん、だから元祖レタス巻きっていうことなんですよね。美味しいですよ、美味しいですけど、まあ、元祖なんですよ。一番最初にやったレタス巻きの、
うん、
まあ、一品を出した場所が一平寿司、
ね、お寿司屋さんレタスとエビのこのレタス巻き、
うん、
あんまりなんかつながらないですもんね普通に。
そうだ、だからそれはね、歌手の平尾正明さんだったかな、
う
ん、がだったと思うんですけど、よくいらっしゃってて、でそこの大将と、まあ、いろいろお寿司を食べてる時にあんまり野菜が好きじゃないみたいな平尾さんだったと思うんですけどが、はい、で大将がじゃあこれもうレタスを巻いちゃおうっつってレタスを巻いてそれにエビを巻いてスッと出したのが最初だっていう話だったような気がするんですけどね。そっからあこれいけんねえっつってメニューに出したところっていう と俺ちょっと違うかな、平尾正明さんじゃなかったらごめんなさい。
いやでもそういうなんか野菜なかなか食べれてないからのできたっていうのは、
っていうことからだったような気がしますけど、
へえ、
間違ってたらごめんなさい。
わかりました。そして
ラブは
ラブのメンチカツね、
よく行きましたね、このマコロン、
マコロンさん、
はい、うん、いやいやすごいんですよ、だからここは
ね、
マコロンさんね、行、まあ、った方はもう分かると思いますけれど、うん、でだから頼んだんですよね、メンチカツ。
そうですよ、おすすめでおっしゃってましたから、
はい、
この放送回で。
このラブという名前はカップルで一つを食べる、
うんうん、
ラブという意味合いで、始めたと言われている、
うん、
だからラブでご飯大盛りって言ったら、大将のメガネがキラッと光るんですよ大丈夫かお前みたいな、アホみたいな
ああもうなんかどんぶり飯みたいな感じにな
って、食えねえだろっていうぐらいの山盛りが来るんです。
あ、そんなすごいことになってるわけですね、はい、ぜひぜひまたもし行かれたとかっていう方は、はい、ね、教えていただきたいなというふうに思います、
はい、
でそのマコロンさんから実はもう一通いただいてまして、うん、ギリッギリの究極の選択が欲しいと、うん、前あの究極の選択、うん、うんこ味のカレーとカレー味のうんこみたいなので、うん、
はい、ありましたね、
いろいろ選択したら、うん、もっとギリギリを攻めてこいと山本さんが言ったわけですよ、
うん、
放送で、
はい、
こんなんじゃ生ぬるいと、
はいはいはい、
って言ったので、うん、考えましたとマコロンさんが送ってくださいました。
いいですね、
そ、はい、まず一つ目、
はい、
1週間、うん、アイスだけの生活か、
うん、
1週間野菜だけの生活か、
うん、
どっちがいいか。
野菜だけ。
まあ私もそうですね、
うん、全然全然いけると思いますよ。
あ、いいね、野菜だけだったらいけますね、
うん、
まあ、この野菜だけが
例えばキュウリだけとか言われたら、
そうそうそうそう、それちょっとまた
でもいけるかもしれないな、キュウリだけ。
アイス1週間よりはキュウリ1週間の方がいいかな。
まあキュウリ1週間食ってたらもうほんとキュウリが嫌いになるでしょうね。
一本キュウリをこうパリって食べるような、
だからまああの酢味噌だったり、
うん、
もろ味噌だったり、
まあそういうのはいいんじゃないですかね。
でいいんですか、
うん、と思います。
マヨネーズだったり、
はい、
だったらいい
と思っています。私は
アイスは、
アイスはいろんな味を食べられる。ガリガリ君でも、うん、アイスの実でもパピコでも、
うん、
ハーゲンダッツでもジェラートでもいいんだと思いますよ。ちょっと考えます
いやー野菜だな。でも野菜だけだったらいけるでしょ、
うん、
どうなんかな。
だってスイカも野菜だし、1
週間野菜だけ本当に食べたらどうなんのかな。
うーん、
油分がなくなるでしょうね、顔から
1週間で。
俺やってみようかな、1週間だけどうなるのかな、野菜だけでやったら。
あら、野菜炒めだから肉入れていいとかダメですからね。
無理だなだから米、うん、あら、そうか、
ダメです。
結局まあそうだもんね、
はい、炭水化物抜きだけだったらお肉とか食べれられるから、
肉は食べれるし、
うん、
魚も食えるわけでしょ。
そういうことですね、一応。
それよりも野菜だけの方が難しいわけですよ。でも野菜って言われたら1週間いけそうな気がするわけでしょ、
うん、する。
炭水化物俺やったことあるからね。
あ、だってそれこそパスタとかあの小麦粉、グルテンフリーはやってたじゃないですか。
やってたっていうかパンだけ抜きやってたんですけど、うん、あれもうやめて、
うん、
パンも行ってみてるんですよ、
うん、
でもやっぱり俺パン好きだから、
うん、
やめた途端パンの量を回収しだしてるよね
クロワッサンとかもバリバリ食べちゃう。
いやー、菓子パンが今度好きになっちゃった。
あら、
なんか銀の袋に入ってるような、
うん、
もう間にチョコのパンに、
わかるわかるわかる
ああいうのを
チョコグリ、
今まで選びもしなかった菓子パンを平気でちょっとこれ行きたくなったなってなっちゃう。
本気のやつだ。チョコクリームにチョコのチップも乗ってて、上になんかナッツとかパラパラパラってなってるような、
そういうやつまでも
価値のチョコ
手を出すようになったから、余計いけない。
まあじゃあ、 あの無理にね、飢餓状態にすると多分欲しちゃうから。でもああいうパンって大人になってもたまに食べるとやっぱ美味しいですよね。
ああだね、裏切らないよ裏切らない。 裏切らない味がある。あ、
でも今日専務にチョコレート食べるって言われたら、うん、いや今日いいですって言ったから、
あれね、
あ気にしてんのかなと思った。
いやいや、ああいうなんていうのかな、お土産で買ってくる、うん、買ってきて与える、
うん、
与えていただくような、
何それ、餌みたいな言い方、
そのなんか海外に行ってきました感のある、
はい、
チョコレートとか俺は断ることにしてるんですよ。なんかもう楽しんできたお裾分け、
うん、
チョコみたいな
ん
とか
も、ね、それは楽しんできたことが羨ましい、は
い、いやもう本当、
ちなみに今回はさね、アメリカニューヨークのお土産ですけれど も
う久々にやったら前回いなかったじゃないですか。
あ、そうだ、そういませんでしたね、前回
前回いなかった、
それでいなかったの、
それでいなかったんです、
アメリカ行ってたから、
だから今回来たらもうその時の土産話、普段さそこまで喋んないのさ、もう今回もえらい喋り出したよ中野さんが。いやもうすごかったんですよ、ニューヨークとか、あんもう あなるともう本当もう私だけですよ、
はい、
あんまり目を合わさなかったの。
あ、そう、ずっと黙々とご飯食べてた。そうでしたね。
はい、もう土産話にもう一個土産話をトッピングするような話までされたらもうね、もうこちとらさ、前回撮った時はさ、うん、もう閑散としてたじゃない、
あっという間に3人しかいなかった、
誰もいない、
ガミちゃんもいなくて、最初ね、最初
ワンラブグループの人間も誰もいないんだよ、
でセムもいなくて、タニアもいなくて、中野さんもいなくて、
タクシーで来いって言われて、
向かいもなかった、
変な公園の前でタクシー降ろされてさ、で降ろされてから分かんない、右も左もテクテク歩いて、なんとなくタクシーの運転手さんに、アット FM ってどこですかって言ったら、知らんって言われて、
嘘、
なんか舞鶴公園の交差点で降ろしてくださいって言ったら、降ろしたのはいいけど、
どこで降りた、
そこから俺どこかよく分かんない、もう立橋ぐーっと渡ったところの先で、ようやくもうくそ暑い日に入ったら誰もいないしさ、もうシャッターは閉まってるし、守衛さんもなんかいるかいないか分かんないのところ、ちょっとずつ上がってって上来て、それもうピンポン鳴らしても誰は出ないかなと思ったら、違うところのスタッフが鍵開けてくれて、あ久々ですねみたいな感じで入ったら、もう中誰もいないんだもん。
そうだ、お盆でしたね、確かね、
お盆ですよ、
お盆で、ビル自体、ビルは土日祝日はビルがクローズで、
そうです、
アット FM のスタジオしか空いてないから、はい、社員さんとか、ね、守衛さんとかも表も全部閉めて、
閉まってました、
裏から入らないとね、はい、いけないんですよね、
そんな時でしたよ。
でその、アット FM があるのが、はい、鶴舞と大きな、このすごく大きな交差点を挟んだ、ね、トイメンだから、
ちゃんと今日ね、だからはじめさんに聞いたんですよ、
はいはい、
はじめさん、俺前回タクシーで来た時、うん、舞鶴公園の交差点で降ろされてよく分かんなかったんで、うん、これ何通りですかって言ったら、あ、これ大津通りですって言うから、うん、じゃあ大津通り沿いの舞鶴公園のこう、
鶴舞ね、
鶴舞公園のとこねって言ったら、あ、それで言っていただきました、
分かるかな、
いや分かるかなって言ったら、俺分かんないもん、だからあれでしょ、鉄板焼きひまわりがあるとこでしょ、
あ、そうそうそう、
誰も行ったことない。
そう、地下にね、地下にあります、
みんな誰か行ったことあるんですか
って言
ったら、誰も行ったことないって言うから、よ、
え、タニアンあるって、
タニアンはある、
あるって、
今度はね、みんなでそういう機会があったら行きましょうよ。
そうですね、
うん、
すぐ下にありますのでね、
はい、
行きたいというで、ちなみにまだ他にもギリギリの究極の選択あったんですけど、
なんすか、
2つ目、
うん、
ギャラが1億円の無人島で1年間生活か、
うん、
ギャラが1億円の南極で1年間生活か、どっちがいい、
無人島でしょ、
フル装備で南極の方がいい気がする、
南極だって、だって
1年ですよ、
うん、
無人島で
南極 1年間、あ、南極か、
南極でみんなでパーリーの方がいいくないですか、1年間無人島って結構精神的にしんどいですよね、無人島での生活はいいけど一人はちょっと、
南極も一人じゃないのじゃ
ん、いやこれ一人でって書いてないもん、南極で
無人島でって一人じゃないの、無人島でパーリーすればいいじゃない、
だって無人島だから人がいないじゃない、
無人だけど何人かで行く無人島じゃないの、携帯もつながりそうだしみたいな、
それは確かにそうですね、
無人島だから、
うん、
何を持ってっていいかにもよりますよね、
そうですね、帰ってきちゃダメなのかな、1年行ったら配給とかあるのかな、
泳いで帰れるんなら
ダメダメ、多分ダメ、
泳げるんなら泳ぎますよ、
まあまあその周りで泳いで遊んでるのはいいんじゃないですか。
泳いでまた無人島に帰ればいいんじゃないですか。
そういう問題じゃないと思う。じゃあ今スマホも話もありましたが、続いての2択は1ヶ月スマホなしの生活か、1ヶ月お風呂なしの生活か、どっちがいいか。
あ、スマホなし。
うん、私も一緒です。
お風呂なしはきちいでしょ。
ちょっと
別に俺スマホなし、
人にご迷惑がかかる。
俺スマホなしやりたいもん。
へえ、
だから何年か前か、だからハワイ1ヶ月2ヶ月近く行ってる時って、あの携帯そんなもん見なかったですもんね。
あ、 Wi-Fi 常にこう
Wi-Fi 時代じゃなかったんで
気にするわけでもなく、
でだからもうあの電話がかかってくるっていうのもなかったんで、もうとにかく海外モードにしたままもう見なかったです。
あ、それでもいいですね。
その方がいいですよ、
離れてみると。
俺はね、だからいつかやろうかなと思ってるんですよ。もう携帯も何もなくしてやろうかなと。へー、そしたら周りがどうやって連絡を勝手に取るか
電書場と、
はい、俺も携帯ねえんだよって言ったら
まあね、持ってないって言われたらどう。
持ってないんですよねつって。
でも自分が携帯ないと、はい、自分の生活もしっかりしなきゃって思いません？例えば遅刻とか絶対しないように、ちょっと遅れますとかっていう連絡ができないから。
電話も持たない、
携
帯はもちろん持たない、
うん、
その場合どうするか、現場に行って、次の仕事の予定を言われるだけ。
あ、でそこに言われたら次移動して、その先でまた言われてみたいな、
そうやったらどうすんのかな。
いやいや大変、大変です
って。何が大変なの、
便利な生活に慣れてしまっているから。
そうでしょ、だからもう全てなくして、で会社が本当お願いしますって言ったら、もうだって嫌だもん、俺いらないもんつって、俺はこの生活がって言ったら会社がお願いだからって携帯を借りてくれる。
あーと思いますよ多分。もうこれ持っといてください、出なくていいからとりあえず持っといてください。
嫌です
で多分。
だって俺いらないもん。
で GPS でどこにいるかだけ確認される
これ本当に究極。でも今そういう人いないのかな。 いますよね。
なんかあえてそういうのを目的とした、例えばちょっと田舎にある旅館で、もう入る時に携帯とかそういう電子機器を全部預けて、チェックアウトする時まで返してもらえないっていう宿もあります、そういうなんか疲労を抜くために一回そういう電子機器から離れましょう、でだから部屋にはテレビとかそういうものもなくて、本読書して過ごすか、森の中を散歩したり、カメラ持ってきてる人はカメラぐらいはいいみたいで。
だそれを都会でやりたいね。
あ、でもみんなに持ってくれって言われる。
ないって持ってくれって言われてもないんだもん。しょうがないじゃん。
そしたら多分携帯持ってる工藤さんがずっと横にいるんじゃないですか。
いやないから、いらない、いらない俺ない。野球の、結果とかもいらない。
何で確認するんですか。新聞
見に行く。
あ、まあいいや。じゃあ次一生涯主食がお米か一生涯主食がパンか。
お米でしょ。
まあそうですね、私も、はい次。
フランス人じゃないんだから
フランスパン毎日、ギャラが1000万円で映画の主演をするか、ギャラ5000万円でヌードもありの写真集をするか。
ギャラが5000万ヌードもありの写真集を出すか、
まあ5倍、いくらでもいいけど多分これ5倍になって脱いでくださいって言われるかって
。あ、いやでもそしたら別に1000万でいいな。
私もそう思います。
5000万でヌードもありの写真、まあでも5000万でヌードどんなものを撮るかやってみたいね
山本さんのヌードですか、お断り申し上げます。
いやだけどそういう風なオファーが来たら
まあまあわかんないですね、いろんな好みの方がいらっしゃいますから、やっぱね誰かに刺さるきっと感じになると思う、
そうですね5000万にします
ということで、あのマコロンさんたくさんメッセージ寄せていただいてありがとうございました。
はい、
はい、この他にもぜひラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。この番組ではですね47都道府県すべてのリスナーをゲットせよという企画を行っていまして、 届き次第記録を取っていきまして、なるべく早く47都道府県すべてのリスナーのメッセージをゲットしていこうというものです。ぜひこの番組をお聞きのあなたからの〇〇県で聞いていますよとか、どこどこ県出身ですよというメッセージをお待ちしています。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストからどうぞ。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と
今夜も井戸端会議。
さあお別れの時間でございます。
今週はいかがでしたか。
いやよろしかったんじゃないですか
もう多分今日ここまで喋った内容覚えてない。
いや覚えてますけど、はいはい、よろしかったと思います
よ。よろしかったと思いますか、はいはい、じゃあここでノベルティグッズ当選者の発表をお願いします、はい、今週の当選者は
名古屋市のドブネズミさんです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーお送りします。届くの待っててください、
はい、
さあそしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています、うん、山本さんへの無茶ぶり疑問質問何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。じゃあ山本さんおしまいに一言。
一平寿司のレタス巻きが世のレタス巻きの発祥です平尾正明さんだったと思うんだよなレタス巻き一番最初に食べた方は、ね、また来週。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。